はい、それ皆さんお一人お一人の上に、父なる神様と御子イエス・キリストからの恵みと平安とが豊かにありますようお祈り。私たちの生きる世界では、私たちの思いを超えてというのでしょうか、私どもの、あるいは罪深い思いの中から生まれているというべきなのでしょう。私たちが心を痛めざるを得ない事件、災害が絶えることなく私たちの前に迫ってまいります。多くの方たちが犠牲になった海外での事件、ニュースなどでご覧になられた方たちも多くいらっしゃると思います。私はあまりテレビなど見ないので、十分にそのことを承知しておるわけではありませんけれども、亡くなられた方々のご遺体が帰国、日本に戻ってこられて、お一人お一人の葬儀が執り行われている、そのようなこともニュースで伝えられていました。その中でお一人カトリック信者の方だと、教会でのご葬儀、そのようなことがニュースで報道されていました。参列者の方のインタビューなどが少しニュースで流れておりましたけど、他のご葬儀、幾人もの方が亡くなられたので、代わる代わるそのニュース、他の方のご葬儀と比べるというとおかしなこと、その教会で葬儀が執り行われた方、おそらくクリスチャンの方のご葬儀に参列した方のインタビューだけがどこか違う、そのような印象を持って私はニュースを聞いておった。とても悲惨な事件の中に巻き込まれたその方の悲しみと、あるいは絶望に参列者の皆さんも各心を沈めていらっしゃる、そういう中であったでしょうけれども、教会でのご葬儀を終えられて出てこられていた参列者の方たちの、あるいはその語られる言葉がどうか明るい、なお希望を持って亡くなられた方を神様のもとへと送ることができる、そのような力を信仰者たちが与えられているということを感慨深く受け止めて、ニュースを一つ一つ、皆さんはどうであったでしょうか。私たちはどのようなところにあっても、たとえ絶望するしかないような残な場にあっても、なお希望を与えられている、上よりの希望を与えられている、そのような信仰を招かれ歩ませていたのことを強く信したい、そのような確信を私たちは多くの人たちに伝えたいと願います。そのような願いもあってのことでありますが、前年度から依頼を受けておりましたこととして、私は先週横浜にあるキリスト教学校の高校1年生の修養会というものに講師として呼ばれて、2泊3日伊豆の天城山荘にまで行ってまいりました。高校生たちは横浜の学校から天城山荘までバスで往復するということでありましたけれども、私は直接ここから天城山荘まで往復をいたしました。電車とバスを乗り継いで片道4時間ほどもかかりましたけれども、距離の割にはとても時間のかかる旅だったということでありましょうか。車で行った方がよほど早いというふうに思いましたけれども、電車とバスを乗り継ぐのが好きなのです。学校の先生たちからは、いや、横浜まで来てくださればバスに一緒に乗っていただいてもいいんだけれどもと言われておりましたけれども、乗らないで正解でした。一人旅、これは何とも気楽なものであります。電車やバスに揺られながら景色を眺めたり、本を読んだり、あるいは少し勉強したり、これが他にたった一人でも同行者がいたならばそうはできません。ましてや高校生ばかりのバスの中に放り込まれた、しかも女子ばかりですと、話は弾まないに違いない。それなのに気立てはお互いに使わなければいけない、好きなことをしながら旅路を楽しむなどというわけにはいかない、苦痛とまでは言いませんけども、そういう往復をしなければいけなかったことでしょう。もちろん現地に着いてからはその高校生たちと合流して、まさにそういうお互い気を使わなければいけない状況に放り込まれたわけです。 宿泊部屋はもちろん講師ということで特別な一室をあてがっていただきましたけれども、夜寝るとき以外は200人近い高校生たちの中に、あるいは7、8人同行してくださっていた先生たちの中にいつも置かれているという状況。先生方は結構気を使ってくださって、講師の先生は自由にしてくださっていいんですというようなことをしきりにおっしゃってくださいましたけれども、天地山荘行ったことのある方ならお分かりでしょう。それほど広い施設ではありません。仕切りで200人の者たちだけが使っている、その同じ場所で同じプログラムに参加しながら過ごしているわけですから、勝手なことをして過ごすわけにはいかない。たとえお互いに会話が弾まないとしても、何かそんなことをすることがなくても関係ないことをできるわけでは、私がそのように思うのですから、逆の立場でもきっとそうだったと思います。高校生たちからすれば、自分の親の世代の講師に正しく声をかけられるような相手ではなかったでしょうし、かけようとも思わなかった。天地山荘においでになった方はご存知かもしれません。そこには入ってすぐのところに卓球台があって、球をするというのがあそこに行ったもの定番の遊びでありますけれども、高校生たちはもちろん自由時間に卓球をしてましたけども、それに一緒にしようと誘ってくれるわけでもない当然のことだと思います。もしもこれが講師ではない、たまたま同じ宿に泊まっているだけの中年のおじさんであれば、ほっといて無視していれば良いことですけども、しかし講師として来ている牧師とで全く無視するわけにもいかなくて、とっても気を使っている顔を見せてくれます。結果的にお互いにその存在を気にしながら、かといってぐっと近づいて親しい関係になるわけにも、微妙な境界線のある過ごしてきました。団体旅行、まあ旅と言っても良いかもしれません。そのような時を久しぶりに私も過ごす。今日の聖書の物語は船旅、船の旅の物語です。276人の船旅。使徒行伝27章に描かれているのはそのような船旅の様子であります。使徒パウロたちが乗り込んだこの船、イタリアまで行くことになっていた船にパウロたちは、その一行は乗り込んでいました。もともパウロは自分の意思でその船に乗ったというわけではないのです。ローマで皇帝の裁判を受けることになっている囚人として、パウロはこの船で護送される、そういう立場でした。ごく少数の仲間たちはおりましたけれども、周りには監視する兵士たちがぞろぞろといたのです。兵士たちがいましたから、他の人たちと自由に会話をすることもあまり許されてはいなかったでしょう。周りのおそらく200数十人、船乗りたちや他のお客たち、その人たちとは同じ船に乗っているとはいえ、パウロたちが親しくするような機会はほとんどなかったのに違いありません。兵士たちに見張られながら、パウロは、あるいはパウロの仲間たちは、いわば他の200何十人かの人たちとの間に見えない境界線で処理されるようにして、そういう状態でこの船の旅を続けていたので、そのローマ行きのイタリア行きの船が暴風雨に見舞われ漂流しだしました。漂いだした。そして今日の朗読の中では、その船が難破してしまう。2週間も続く暴風雨の中で、同じ船に乗り合わせた者たちは皆絶望しかけていました。けれどもパウロはそのような中で、その同じ船に乗り合わせた同船者たちを励まして、彼らの前でパンを割いて食べてみせた。そして皆に食事を勧め、その同じ船に乗った者たちに2週間ぶりの食事を取らせて元気を回復させた。その船に乗り合わせていた者たちの数が全部で276人であった。276人、いろいろなことを学者たちは解説しようといたします。数学的に特別な意味のある数字なんだ、そのように言われても私にはちんぷんかんぷんで、あるいはただ歴史的な事実を尽くしただけの話なんという人もいます。現代であればきちんとした乗船名簿がありますけれども、当時もあったのかもしれません。乗船名簿から276人がこの船に乗っている、 そのことを使徒言行録の著者は書き写したのかもしれない。あるいはそのようなものがなかったとしても、この物語は船が難破した事件です、難破事故として当時のイタリアでニュースになったのかもしれない。ニュースとして記憶に残る、あるいは記録されることになる。その記録の見出しは現代風に言えばこんなところでしょう。イタリア行きの船、マルタ島沖で難船、乗客乗員276人は全員無事。そういうこともあったかもしれません。聖書が人の数を記録に残すというのは、ことにこのように船に乗った人の数を記すというのは、それがただの記録として残されたということではないようです。ただの烏合の群衆ではない、一人一人覚えられるべき存在としての人たちがそこに呼び集められていた、選び集められていた。そのことを、人数を記すことによって、そのように考えても良いようです。言ってみれば教会と呼んでも良いような人たちの選び集められた群れがそこにあった。その一人一人が神様に名を呼ばれ、覚えられる存在として数え上げられていた。そう使徒言行録の著者はこの人数を記すことによって私たちに示そうとしているんだ。教会というところはもちろん、その中心は信者であり、洗礼を受けた教職者と教会員、そう呼ばれる信者こそが、信仰者こそが教会という組織の中心に置かれている者たちです。教会の名簿を作成するとするならば、まずそのような者たちの名前こそが集められるでしょう。私たちの教会もそのような教会員名簿があり、そのような者たちが集められている。それが教会だと名簿を作ることで言い表す。そのような者たちだけが教会を形作るのだと厳密に考える人たち、教会の中にはいらっしゃるのです。けれども実際のところを考えてみるならば、私たちは教会というところがそのような教職者と教会員だけで成り立っているわけではないということを気がつかされます。求道者として、あるいは他の教会のメンバーでありながら、ご一緒に今この礼拝に加わってくださっているか、あるいは私たちは一緒に一つの礼拝をされてないかもしれませんけれども、この礼拝の前の時間には教会学校に集められた子どもたちもここで一緒に礼拝をしている人たち、あるいは礼拝に普段加わってくださることがほとんどないとしても、私たちにはそれぞれの家族があります。年に一遍か二遍、クリスマスや特別な時だけ、あるいは冠婚葬祭の時だけ一緒に来てくれるという、そういう家族がいるかもしれません。私たちが教会のメンバーである、その活動を担うものであることを知っている、そういう家族が私たちのすぐ近くに大勢、そしてまたこの礼拝堂に足を踏み入れることはほとんどないかもしれないけれども、私たちの教会の立つこの地域に、この教会の存在を知っている多くの近隣の方々がいらっしゃいます。教会の人を知りながら、自分は関わって良いものだろうか、自分はこの教会に父をまたいで入っていっても良いものだろうか、そのように考え分からずに教会の外に続ける人たちがどれほどいらっしゃることか、そういう方たちは必ずしも教会やキリスト教というものを否定しているとは限らないでしょう。世の中には明確に否定している方もあるかもしれない、拒んでいる方もあるかもしれないけれども、否定しているとは限らない、拒んでいるとは限らないけれども、どう関わってよいのか分からない、自分が関わってよいのかどうか分からない、見えない境界線があってその先に入り込むことができないでいる、そういう人たちが私たちの周囲には5万といるのではないで、そういう人たちを含めていくとするならば、私たち教会が数え上げるべき人の人数というもの、一体幾人になるのでしょうか。私が新学生時代に1年間出席していた横浜の教会、横浜の下町にある教会でした。決して小さくはない、信者の教会員の名簿だけでも700人ほど前が連なる、毎週の礼拝には200人以上が集まる、そういう教会でしたけれども、その教会の牧師は日曜日ごとの祈りの中で、必ずと言ってよいほど当時の横浜市民の数340万人、 この数を上げて祈るということを、私たちであればさしずめ練馬区民70万人、そういう人数を上げて日曜日ごとに祈る、そういう教会もあるのです。使徒伝行6の物語の中のパウロたち276人、この人たちの名前もその身元もパウロたちはもともとよくは知りませんでした。乗ってからもお互いの名前を紹介し合うような機会もおそらくなかったでしょう。兵士たちがパウロたちと他の者たちとの間を厳重に境界線を引いて隔てていたのです。そのような人たちとパウロは同じ船に乗り合わせて旅をして、そのパウロたち暴風の中を漂流しだして難船するということになった。その出来事を通して、その船に乗り合わせていた276人の人たち、この人たちの存在はパウロたちの祈りに覚えられる存在になった。パウロたちの祈りに覚えられる教会の人たちになった。この物語は私たちにそのように教えているのではないでしょうか。パウロの教会にとってこの276人の人たち、その一人一人は一人も忘れてはならない存在、いえ一人も失われてはならない存在、大切な大切な存在として覚えられるようになっていくからこそ、ここで一人も失われずに陸に上がることが、そう物語られ、私たちも違った形でこのような船に乗り合わせることを導かれてきたもの。教会は古い時代から船に例えられてきました。ノアの箱舟、あるいはイエス様が弟子たちと共に乗った小舟、そしてパウロたちが乗ったこの大きな船、誤解は例えられてきました。私たちもこの世という荒波の中を共に旅する、そのような船に乗り合わせているもの、そのような船旅としての歩みを覚えるんですけど、私たちはいつも私たちの共に乗るこの船の航海が、船旅が順調であることを望むでありますけれども、私たちの船旅、この航海は嵐の中に放り込まれることもしばしばあるのです。あるいは自分一人は平穏無事な日々を歩んでいるように思えていても、私たちの教会は嵐の中を漂流することがあるかもしれません。私たち教会の中心は順風満帆な日々を送っている、そのように思える時であっても、教会の周囲に連なる人々が嵐の中で絶望しているという中に置かれていることがあるかもしれません。私たちの教会に連なる人々は恵みのうちに祝福された日々を送っている、そのように見える時であっても、私たちの生きる社会、私たちの住むこの国は、この世界は荒波に揉まれ、岩場に座礁し、激しい波に痛めつけられて、もはや壊れかかって、そのような中に置かれていることがあるかもしれません。いいえ、現に今置かれている、そのような中に歩むものであるからこそ、私たちはパウロが暴風の中で皆が絶望し動揺し疲れ切っている、そのような中にもかかわらず、一人どうせずに確信を持って神の守りを告げ続けていたこと、祈り続けていたことを心に留めたい。パウロがこの時船に乗っている人々に語りかけて述べていること、何度でも心に留めておき、今日で14日もの間皆さんは不安のうちに全く何も食べずに過ごしてきました。どうぞ何か食べて生き延びるために必要だからです。あなた方の頭から髪の毛一本もなくなることはあります。この時パウロは食事を取るようにと勧めて、神様の守りを隠し、そして語り終えると、何をしたかというと、皆の前で自らパンを手に取って神に感謝の祈りを捧げてから、それを裂いて食べ始めた。他の船に乗っている者たちが食事を取ったのは、パウロがパンを食べたのを見た後であります。使徒伝行録はそこの部分を注意深く描き分けて、パウロが食べている それとは別に、その後に同じ船に乗っている者たちが食事を取ったその様子をと描き分けて、このパウロのパンを食べる様子、皆さんはすぐにお分かりでありましょう。パンを裂く、パン裂きと呼ばれる礼拝の儀式、つまり私たちの言うところの聖餐の式を示しているのです。パウロはこの時、同じ船に乗る者たちが注目する中で、 いつも守っていた礼拝を始めたのです。パンを食べる礼拝、主イエスキリストがそこにご臨在くださっているということを信じて聖餐に預かる礼拝をパウロはそこで始めたのです。他の何か特別なことをしたわけではありません。他の何かパフォーマンスをしてみせたのでもありません。パウロはただ礼拝をいつものように、その時に他の同じ船に乗っていた者たちを皆無理やり信者にしてその礼拝に加えたというわけでもなかった。ただ自分と少数の仲間たち、その幾人かで捧げている礼拝のその姿をパウロは他の者皆に見せたのです。いわば公開の礼拝をここで捧げた。公開の礼拝をそこで捧げた。その公開の礼拝を目の当たりにした人たちが元気づけられて、自分たちの必要な養いを得る食事を14日ぶりに取る勇気を与えられた。ここ教会の礼拝堂で私たちは周囲の人たちに入るところ、見ていただけるところで礼拝の営みを続けるのです。今日はお帰りの時にご覧いただいたらいいと思いますが、ここから見ると教会の後ろの出たところのガラスの窓、いつもはカーテンが閉められていることが多いのですけれども、昨日礼拝の準備をしてくださった全部開けて今日の礼拝に備えてくださる、カーテンをやっぱり閉めようかと悩みましたけど、今日はぜひカーテンの開けられた状態を皆さんにも確かめていただきたいと思い、そのままにしました。このように開かれた形で公開の礼拝を私たちが捧げている、そのような姿勢をあのカーテンの開けられた大きな窓は示しているで、この世にあってただ私たちの神の御前に祈りを捧げ、神から賜る力を得させていただく、その姿、そう神様に生かされて元気を得させていただいている、その姿をこのままにあらわにお見せする、そのような私たちの姿を私たちはもっともっと私たちの周囲の人たちに、この世の人たちに見ていただこうではないでしょう、見ていただくべきではないでしょうか。私はそのような私たちの姿を見てくださる周囲の人たちが、嵐の中でも絶望に漂流する中でも元気づいてもらいたい、きっと元気づいてもらえると信じますし、皆さんにもそう信じて願っていただきたい。そうであればこそ私たち自身、まずキリストから力を、主イエス様から元気をいただきました。神様からの元気を私たちこそしっかりと受け止めましょう。主のお与えくださる命のパン、その命のパンに繰り返し預かり続けるもので、私たちは互いに、また周囲の人たちに呼びかけるのであります。さあこの旅をご一緒にどうぞ。私たちは神様からいただく元気を持って生きることを、その希望を持っている者と、この希望への道を、この希望への旅を一緒に歩みます。天の父よ、私どもを御前へと集う者として、御言葉と主の御体である命のパンに日々預からせてくださいますこと、心から感謝いたします。主の御前で力をお与えいただき、元気をいただき、生きる希望をお与えいただいてまいりました。これからもそのような歩みのうちに歩ませていただく、お許しいただいております。主よ、どうぞこの私どもの姿を、私どもの周囲の人、友や、またこの地に住まわれる多くの人々の示すことが、主によって力を得させていただくことの喜びを、その希望を多くの人々と分かち合うものとならしてください。そしてどうぞそのような人々一人一人を、主がすでに覚えくださっていること、私どもまた心に留め数え上げるものと、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。ご一緒に与野の教会とともに使徒信条によって信仰の告白をいたしましょう。どうぞお立ちください。